新約聖書のヨハネによる福音書の11章に記されているラザロという人の物語の続きにあたる部分、今日は17節から27節のところを学びながら神様を礼拝したいと思っております。物語を簡単に振り返ってみますと、主イエスも愛しておられたマルタとマリア、そしてラザロという三人兄弟がいました。でその弟にあたるラザロという人が、重い病気にかかり間もなく亡くなります。マルタとマリアは、そのことに心を痛めまして、まだ亡くならないうちにイエス様のところに人をやってラザロの病気のことを伝えます。死なないうちに、まだ息があるうちに来てラザロを癒してください、そういう思いからでありましょう。しかし主イエスは彼女たちの思いに反してすぐに駆けつけようとはなさいませんでした。なお2日間同じところに留まったまま時を過ごし、その後ようやく彼のところに出向くことになります。でそうこうしているうちにラザロは息を引き取りまして、イエス様が彼らのもとに着いたのは、11章の17節にありますように、亡くなったラザロが墓に葬られてすでに4日も経った後のことでありました。葬られて4日、もう遺体も腐敗が始まり、絶望的な状態という時であります。こういう時、私たちであれば、通常どういう思いにとらわれるでありましょうか。おそらく大抵の人がイエス様を出迎えた時のマルタのように言うのではないかと思います。21節において彼女はこう言っております。主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうに。もしイエス様がもっと早く来てくださっていればラザロは死なずに済んだでしょうに。もしこうこうこうであったならば、もっともしもしもっと私に力があれば、もっとあなたが早くこうこうしてくれたら、そういう、もしこうならばという条件付きの信仰に私たちは傾きがちであります。もちろんそんな信仰じゃダメですよ。もっとちゃんとした信仰を持ちなさい。そういうお説教をするつもりはありません。悲しみやどうにもならない絶望の中に陥ったときに、そういう思いになること、それはごく自然な感情でありましょうし、そうしたことを一概に否定するつもりはありません。しかし、それでも私たちは、そこに陥ったままにしないで、思い起こすべきなのです。そういう条件付きの信仰というものには力がない、本当の力はないということ。そうしたところには私たちを癒し本当に立ち上がらせる力はないということ。少し違う箇所になりますが、使徒パウロはコリントの信徒への手紙の1の13章、愛の賛歌と呼ばれる、有名な箇所の書き出しで、こういったことを言っております。そこをご覧になる必要はありませんけれども、こういうことを語っておりました。たとえ人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも、愛がなければ私は騒がしいドラ、やかましいシンバル。たとえ予言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ無に等しい。天使の言葉を語ったり、あらゆる知識に通じていたり、何でも思い通りにする、そういう信仰がもし私にあれば、 もしそういう信仰が私にあれば、私はどれほど福に満ち、力強く歩めるだろうか。私たちはそう思うのです。でもそういうものがないから、今自分はこのような状態にある。私たちはそう思いがちです。しかしパウロは言うんです。そういうものがあったとしても、もしそこに愛がなかったならば、つまり今ここで神の御心に心を開かれていく、そういう本当の信仰の交わりが、神様とのつながりがないならば、どんな賜物があろうと、それは何の役にも立たない。いや、自分の役に立たないどころか、かえって人を傷つけ、外の交わりをも破壊してしまう、そういう危険があるんだと言うのです。ラザロを失った悲しみの中で、もう一度ラザロのところに帰りますけれども、ラザロを失った悲しみの中で、姉のマルタは主に言うんです。どうしてもっと早く来てくださらなかったのですか。もっと早く来てくださっていれば、ラザロも死なずに済んだでしょうに。繰り返しますが、ごく自然な感情です。それを否定するつもりはありませんが、しかしそういう、もしそうならばという信仰には、そこにしがみついている限り、マルタはイエス様のうちにある本当の命の賜物に触れることはできない。本当に立ち上がって、イエス様が招いておられる命の道を歩むことはできない。そのことをまず私たちは心に留めたいのです。ところが話をお読みになって分かりますように、お聞きになって分かりますように、マルタはそういうところにいつまでもとどまっておりませんでした。いや、イエス様はマルタをそういうところに置き去りにはしませんでした。イエス様とのやり取りを通して、彼女はすぐにではありませんけれども、一歩一歩自分のいるところから抜け出していきます。もしこうならば、そういう条件付きの信仰の中でつぶやいている自分のところから歩み出していく。そしてイエス様が招いてくださる本当の信仰へ、信仰の交わりへ心を開かれてまいります。今日は後の時間、そのイエス様とマルタとのやりとりの中で語られた御言葉に注目しながら、そのマルタの信仰が変化していく様子をたどってみたいと思います。彼女が本当の命の中に招かれていく、その歩みをたどってみたいと思います。でまず一つは、22節、マルタがその前に、もしここに、主よ、もしここにいてくださいましたら、私の兄弟は死ななかったでしょうにと、言った、そのすぐ後になりますが、そこで、なぜか彼女はこう言い始めるんですね。しかし、あなたが神にお願いになることは何でも神は叶えてくださると、私は今でも承知しています。すでにイエス様の導きが始まっているのでしょう。彼女は今でも承知しています。もしこうならばではない、今ここにおいても、そこにもう彼女は目を向け始めています。ラザロはすでに死に、葬られてすでに4日経ってしまった。しかしそのように全てが絶望の闇に覆われてしまったかのように思われる、今この時にもイエス様の中には変わらない命の賜物がある。目に見える私たちの現実を、この現実を超えた神の恵みがある。そのことを私は 承知しています。すでに条件付きの信仰を突き抜け始めている、そういうマルタの信仰があります。どんなところにおいても神は今そこで働いてくださる。何かの条件が整って初めて神様が働きうるのではないのです。何もない、いや場合によってはマイナスでしかないような、そういうところに神は来られ、神は来てくださり、ご自分から、まあ、もし条件が必要だというならば、ご自分からその条件を作り出すようにして恵みを表してくださる。そういう今この時、私たちが今あるこのところで、それがどんなところであろうと、どんな闇に包まれた場所であろうと、そういうところでこそ神は私たちと出会ってくださる。そして私たちと共に歩み始めて、改めて歩み始めてくださる。それが私たちの信仰の歩みです。そしてもう一つの御言葉に目を向けてみましょう。箇所としては25節、まあ、これもある意味では有名な御言葉でありますが、25節です。イエスは言われた。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。まあ、少し細かいことを申しますが、まあ、この後半部分、私を信じる者は、まあ、死んでも生きると訳されております。まあ、もちろんそれでいいんですけれども、まあ、元々の原文を見ますと、まあ、そこのところは、まあ、ただ死んでも生きるというよりも、たとえ死んだとしても、なお生きるのだと。まあ、そう言ってもいいほど、まあ、強調された形になっております。で、これはここで語られている復活の信仰がこう単なる一般論ではない、一般の復活信仰ではないということを表しております。すぐ前の23節24節を見てみますと、まあ、先にイエス様があなたの兄弟は復活すると言われまして、それに応えてマルタが、お会いの日の復活の時に復活することは存じておりますと言っています。マルタも何らかの復活の信仰を抱いている。しかしそれはいわゆる一般論としての復活信仰です。人は誰もが死を迎える、まあ、それを否定する人はいないでありましょう。ただその人が死んだ後、それで全てがおしまいかというと、いやそうではない。そういう考え方はたくさんあります。人は死んだら天国に行くのだ、死後の命、死後の世界というものがあるのだ、そういう信仰もある。そしてその中にマルタが言ったように、お前の日、神の定められた復活の日というのがあって、その日には死んだものも全て復活するんだ、そういう信仰があります。でもちろんそうした信仰が間違っているというつもりはありませんし、いやそういう信仰はレベルが低いのだというつもりもありません。ユダヤ教の中にもそういう復活信仰がありますし、まあ、キリスト教もまた、私たちの信仰もまたそういう、お会いの日における復活、将来起こるであろう復活ということ、それを信じる信仰も一部、私たちの復活信仰として持っています。で、それはそれの。しかし、今イエス様が私たちに語り始める復活の御言葉は、そ という一般論として漠然と信じられる、なんとなく私たちが思い描くようなそういうものではない、もう一歩私たちの中に踏み込んでこられる、今ここにいる私たちのところに踏み込んでこられる、そういう信仰です。私を信じる者はたとえ死んでもなおそこに命を見る。私を信じる者というのはただなんとなくイエス様のことを信じ当てにする、そういうものではありません。今ここにおいて目の前に迎え合ってくださるイエス様を信仰において迎え、そのイエス様と一つにされる、そのイエス様に改めて私たちのすべてを委ねていく今この時を生きる信仰です。それはたとえ地のただ中のような、もしどこにも命の希望を生み出すことができないようなところであったとしても、なおそこにイエス様が作り出してくださり、ご自分の御手によって約束してくださる、いや実現してくださる命を信じる信仰です。まあ、復活といえば新約聖書の福音書を見ますと、どの福音書も終わりのところで主イエスが3日目に復活され、弟子たちにご自分を表されたことが記されています。ただその時、これもどの福音書にも共通しておりますが、弟子たちの中にイエス様はいつ復活されるんだろうかと今かと心待ちにしていたような人は一人もいませんでした。むしろ反対に、イエス様が死なれた時点で全てのものが希望を失い、自分たちの人生も終わったかのように絶望の中に閉じこもっておりました。ただこれ以上危険が自分に及ばないようにひたすら自分の中に閉じこもっておりました。そういう絶望と堅くなさの中にいた弟子たちのところに復活されたイエス様は現れます。そのような私たちの人間の罪と絶望と堅くなさを背負ってイエス様はあの十字架につけられた、あの十字架の上でそうしたあらゆる絶望を乗り越えてくださった、死の呪いと絶望のすべてに打ち勝って永遠に変わらない命のうちにイエス様は復活され、その復活の命をもって私たちのところに、弟子たちのところに訪れてくださったんです。そういうところにこそヨハネ福音書が語っている、たとえ死んでも生きる、そう言われるイエス・キリストの復活信仰のエッセンスがあります。まあなんとなくというのではなくて、いつかそのうちというのでもなくて、遠い将来にきっとというだけでもなくて、今まさにここにおいて私たちが命を見ることができる、いやその命を生きることができる、そういう信仰です。たとえ死の中であってもそこに命を見ることができる、神が与えてくださる、神が作り出してくださる復活の命があるのです。今ここにおいてイエス様が私たちを招いてくださる、この命も生きること、そこから私たちの新しい復活の歩みが始まるんです。ただ、最後に一言だけ付け加えて終わりたいと思います。このラザロの物語においては、ある意味ではまだ若い 兄弟が死を迎えるという大きな悲劇の中での出来事です。でもちろん復活の信仰というのはそうした本当に私たちにはどうすることもできない、乗り越えることもできない深い悲しみや絶望の中にこそもたらされる、そういう面があります。しかし同時にその復活の信仰というのは何の変哲もない、毎日ただ繰り返されているような私たちの日常生活の中においても同じように息づいておりますし、そういう中でもイエス様は私たちを待っていてくださり、私たちと出会ってくださる。人生の中で出会う本当に大きな苦しみや絶望の時があります。繰り返しますけれども、そういう中でイエス様はやはり今ここで私たちと出会ってくださる。しかしそれはただそういう感動ドラマになるようなとてつもない悲劇の中でのみ私たちが経験するものではありません。奇跡の復活ドラマばかりが復活の信仰ではありません。私たちがむしろ普段思い起こすべきことは、その復活の主は人知れず毎日平凡な日々の中で人にはわからないような小さなロープを人のためにも自分のためにもコツコツと追っていく中でこそ変わらない豊かな神の恵みとして私たちに与えられるものです。一つ一つの毎日の技、大した意味もないように思われるささやかな事柄の中にもまた私たちが本当に心を新たにされ、新しい希望に虚しさではなく新しい喜びと希望に向けて開かれていく復活の命があるのです。それぞれにおいて、今ここにおいてイエス様が私たちに出会ってくださる。私たちと寄り添い、私たちの心の目を開いて新しい命の希望を私たちに見せてくださる。そういう中で私たちはこの方を、この方の与えてくださる賜物を仰ぎ見ながら歩んでまいりたいと思います。今この時に私たちはまたそれぞれの場所でこの神様の賜物を自らが生きるとともに人々にも分かち合っていく、そういう歩みへとまた歩み出してまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今ここにおいて私たちはそれぞれの人生を生きております。喜びに満ちているものもあり、深い悲しみを覚えているものもあり、また毎日同じような繰り返しを生きているものもあります。しかしどんな時であっても、あなたはそこに新しい命を、復活の命をもって望んでくださり、私たちと出会ってくださり、私たちを新しい命と使命へと導いてくださることを改めて聞くことができ感謝をいたします。どうぞ私たちがその命に生きるとともに、主に導かれつつこの地上において与えられている使命を喜んで謙遜に生きることができるように導いてください。私たちの教会も、またすべての主にある教会と、また団体とが、この喜ばしい使命を 生きることができ、あなたの御栄を表すことができるように導いてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。